皆さんこんばんは。卵印ネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子あたるです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ゲストに河野周回さんをお迎えしております。周回さんよろしくお願いします。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。周回さんは今、お坊さんのお仕事をされながら、
はい。
森になるというプロジェクトをずっとやってこられてるということですね。
はい。
で、森になるプロジェクトは僕ももうずっと話はちょくちょく伺いながらすごく興味を持ってるんですけども、全貌をなかなかゆっくりお聞きする機会って結構なかったかも
そう
しれ
です
ない
よ
なと思ってで
ね。
すね、ぜひちょっとそこのところをですね、今日はいっぱい聞けたらなと思っております。
はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、
はい。
どうしようかな。何からお聞きしようかなって、もう聞きたいこといっぱいあるんだけど。周回さん、普段のお仕事は、普段、普通にお坊さんもやられてるんですか？
そうなんですね。結構お葬式とかですね、一周忌なんかのご依頼がありましてね。まあ、いや、実はね、私、ずっとお坊さんであることから逃げてたっていうか、遠ざけてたんですね。で、まあ、ある時期から、その依頼されることも増えてきて、よし、全部引き受けようと。
ほうほうほう。
その辺からね、流れがぐっと変わったっていういきさつがあったんですね。
あ、そうなんですか。どんなふうに変わってきたんですか？
話すと長いんですけどね。
呼び出し先生の流れがそこからぐーっと流れ始めたっていうか、
そう
そ
で
れ
す
までとはちょっと違う流れにこう乗っかってきたっていうか。
ね。流れ乗っかってたっていうか、その流れをこうせきて、自分でせき止めてたような感じですよね。
おー、なるほど。
ずっとこう抵抗してたって言いますかね。
うん。
だから例えばお坊さんになりたいっていうので、大学時代に出家をしてお坊さんになった方なんかも周りにいらっしゃるんですけれどもね。まあ逆バージョンって言いますかね。なんで僕はここに生まれたんだろう。まあその辺が私、自我意識の原点だったんですね。
なるほど、お寺に生まれたっていうことが。
っていうかね、小学校上がったかの頃かな、夏休み絵日記ってありましたよね。あれにね、自転車買ってもらって嬉しかったので、自転車の絵を描いてたんですが、その後ろにね、おっきなお墓が描いてあったんです。で、それを見たね、おばさんがですね、あ、さすがお寺の跡継ぎやねと、まあ大阪ですんでね、大阪でって。って言われた時に、あれ？って思ったんですね。っていうか、自分で跡継ぎとも何ともこう決めてないのに、周りから決められてることの不条理っていうんですかね。ちょっと待てよっていう、その辺がね、結構大きな原点だったんですね。
なるほど。
で、まあ、これ、この辺のことを話し出すと森になるになかなか行き着かないんですけど。
そっかそっか。
で、やっぱりね、なんて言うんでしょうね。いろんな、学校なんか行くといろんな家庭の人たちがいるじゃないですか。で、なんかこう自分だけ特別な感じに見られたり言われたりっていうことが、どうもこう居心地悪かったような覚えがありますよね。で、まあそういうことにずっと抵抗してて、僧侶であるとか、お寺に生まれたっていうことを受け止めきれなかったっていうのかな。まだこう重大なことをね、人の死に関わることを全部引き受けるって、なかなか覚悟ができてなかったんじゃないかなって気がするんですね。
本当に大ごとですもんね。
そうなんですよ。
一日大ごとっていうか。
ええー。
それを、でも、もうやるぞって覚悟を決められたの、割と最近っていうふうに伺ったような気
あ、
もするん
そう
ですけ
ですね。まあ、還暦前ですけど、6年ぐらい前
ど。
ですか。
そうなんですね。で、そっから人生がいろいろ、こう、また流れ始めて。
あ、そうなんです。さっきお話したように、こう、ぐっと力を入れて、せき止めてたのを外した途端に、ドワーッと
お
こう、なんか、そんな感じですね。
なるほど。なんかそのドアっぷりが伝わってくる感じがしますけれども。で、その中に森になるのことも入ってくる感じだった。
そうですね。やっぱり森になるに関してはお話しすると、本当にもうどっから話していいのかなっていうぐらいな要素があるんですけどもね。 まあ、いろんなところでこういうお話をするんですけれども、
はい、
あの大阪にいた頃にチェルノブイリの、はい、事故があったりとかいろんなことありましてね、その後、はい、あの平和活動とか環境活動にもいろいろ首を突っ込んだりもしてたんですね、
うんうん、
そんな時にあの必ずね真剣であればあるほど対立が激しいんですよ。
なるほど、
うんでなんで対立してて平和を作れるんだろうっていうふうにやっぱ思うわけですよね。
うん
でどうしてもこうあのそういう時っていうのは違いに焦点が当たってしまうっていうんですかね、
うんうん
うん、違いばっかりがこう際立ってくる、
はい、
でそうじゃなくてどこで共通項を持てるのかって言ったところにこう視点を置かないと、うん、それを乗り越えることってできないような気がしてたんですね。
うん
でその時に誰でもがこう共通してるして持てるテーマを真ん中にドンと置いて、
うん、
その周りに、まあ、環境のこととかいろんなあの経済のこととかですねいろんなことをこう配置してどっから入っていっても中で共通のテーマを共有できる、うん、そんななんか仕組みができないかなっていうふうな、
うん、なるほど。
それがね、やっぱりあの誰でもが共通して持てるっていうのは死であったわけです。
まあ、そういうふうに伝わってるんですね。
私のあの生育過程では、もう当然あの小さな頃から老人ホーム、あのお寺で老人ホームもやってますのでね、
うんうん、
もう昼間遊んでたおじいさんが夕方にはもう全然動かなく、
うん、
よく伝わってる姿とか、もう結構普通に見てましたのでね。
なるほど。
だからその死をこう中心に据えるっていうのはまあ、あの普通私の感覚では普通の感覚だまあそんな体験はレアだろうっていうふうに
言ってまあそうですね。でも死っていうことを中心に据えると本当にそれが、まあ、生とセットでもあるわけですよね、うん、どう生きるのかってこととどうするのかって
そうですよね。
近いっていうかうん、でそこでもって初めてなんというか対立じゃなくて話ができるんじゃないかっていうことに。
そうなんですね。やっぱりあの、うん、共通したテーマを一緒に、まあ、違う方向から 見た場合でもですねやっぱりこう共通項を持ってそこから一緒に始めることができるんじゃないかなってそんなあの予感がしたんですよね。
うんなるほど。
それでやっぱ環境もあのできればこう植林されたあの手入れの行き届いてない森が広葉樹林に変わっていったらいいなとかいろんなあの思いがあるじゃないですか、
はいはいはい、
それを全部こう盛り込んで何かできないだろうかっていうふうなな
るほど。
まあ、それにそこに至るまでにはですね大阪にいた頃にあのよく紀伊半島の方に毎週行ってたんですね。天下神社なんかにもよく行ってたんですね、はいはい、で行って帰ってくるとどんどんどんどんこう自然の素晴らしさと町の中のなんて言うんでしょうねいろんな問題とかこう、
うん、
2つの山がこう際立って、
うん、
谷が深くなってしまったっていうんですかね、
うん、
でその両方 あの間の谷間に落ち込んでどっち行けばいいんだっていうふうな時期が結構長かったんですね。なんかそれをこう同時に解決できないかななんて欲張りなことを考えましてね。
いやー素晴らしいですね。まあ本当につながってるっていうかもう直結してる話でもありますもんね。
あのやっぱりね全部がつながらないと収まりがつかないような気がするんですよね、
うん、
こんだけこうこれだけこうバラバラにっていうかいろんなことが分断されてきてる時代ですからね、うん
はいはい、
どこでどういうふうにつながるのかっていうところにこう視点を持っていかないとなんかこう希望が持てなかったんですよね、
うんうん
まあ、あの森になるの説明にちゃんとなってるかどうかちょっと心配なんです
けど、はいはい、あの導入になってると思います、
はい、
で今そういう意味では本当にね一言で言える話じゃないんだと思うんですけれども僕の理解だと森になるの、はい、なんていうのかな中心となるコンセプトっていうのは人が、まあ、特に死んだ時に、
うん、
なんていうのかお墓に入るっていうんじゃなくて その人の命が森の一部になって森を作っていく、はい、でそれを、まあ、死んだ時が特に典型的にそうだし、でもそれは生きてる時から始まってることなんだっていうような、そういうことで、こう森林層っていうか樹木層っていうか、そういうものとそこにつながる生き方っていうことなのかなっていうふうに感じてたんですけれども、
はい、
うん、
あの一つのきっかけが1999年に日本で初めて樹木葬っていうのが取り行われたっていう小さな新聞記事をたまたま見つけたんですね。
へ、
で今もその記事取ってますけれどもね、本当に小さな記事だったんです。
へ、
でそれがね、あの岩手県の一関の松雲寺というお寺で、
はい、
あの檀家さんのお父様が亡くなった時にですね、
うん、
石碑を建てる、墓碑を建てるんではなくて、
うん、
埋葬したところに父が好き、あのその方のお父様が好きだった木を植えてあげたい、
ほうほうほう、
であの墓碑の代わりに木を植えたっていうんで、樹木葬というのは初めて活字になった記事だったんです。
なるほど。
それが一つの大きなヒントになりましてね。
うーん、
ね、当時あの散骨っていうことも随分されてきてたんですけれども、うんうん、やっぱりこう散骨っていうとなんかあの風邪でちっちゃいんじゃないのとかね、あの心もとない方も結構いらっしゃったみたいなんですよね、
うんうんうんうん、
なのであの木を植えてちゃんと埋葬して、埋葬と散骨の違いっていうのはあの穴を掘って埋めるか、うん、地表に撒くかっていう違いなんですね。
うん、
まあ、これはあの話し始めるとまた法律のことと関係してくる部分もあるんですけどもね、はい、うん、あのやっぱり日本人ってあの散骨でいいよっていう方も結構いらっしゃるけれども、うん、やっぱりこうきちっと埋葬してほしいっていうそういう宗教感情も残ってるんですよね、強く、
うんうんうん、
でそれをあの自然な形で、されたのがその松雲寺のご住職初めてだったんですね。
うん、
でその後にスウェーデンの世界遺産の、森の墓地、
はい、
これの世界遺産って大抵古代の遺跡なんかが多いじゃないですか、
はいはい、
そういう中で20世紀に作られた建造物、
うん、
ランドスケープデザインがあの世界遺産になったっていう場合初めてだったらしいんです、
ね、ああそうなんですね、
でそれともう一つはあの森の手入れって結構大変なので、
はい、
あの横浜国立大学の宮脇明博士のですね、はい、潜在自然植生という、うん、まあ、3年育つまでは周りの雑草との競争になるので手入れはしてあげないとダメなんですけどもね、
うんうん、
3年以降全く手入れが必要のない強い森ができるんですね、
はい、
でその辺がその3つがあの大きなヒントになったんですね。
なるほど。そのスウェーデンの話もちょっとお聞きしてもいいですか？
あ、はい。
うん、そこは、あの、僕もご紹介いただいたようなものをいろいろ見てはきてるんですけど、今日のリスナーさんのためにもうちょっとお話しいただくと、そこも森の墓地みたいな感じになってる。
あの、そうですね。広さはですね、あの、皇居と同じぐらいの広さなんですね。その中に、あの、墓碑のある、まあ、ヨーロピアンタイプの墓碑ですけれどもね、
はいはい、
あの石碑のあるお墓もあればですね、ウォールタイプっていうんですかね、あの、はい、1枚の壁がこう立ってるんですね。ははははは。そこにこうプレートがあって名前が刻んであって、その下の地面に埋葬されてるとことかいろんなエリアがあるんですね。デザインがまた本当に素晴らしいんですね。もう世界中から観光客が訪れてるようなところなんです。
なんていうお名前でしたっけ？
スクーグスチルコゴーデンっていうんですね。
スクーグスチルコゴーデン。
チルコゴーデン。
チルコゴーデン。
これあのローマナイズがいくつかあるみたいなんですけどもね。スコーグスシュルコゴーデンっていうのが書かれてるのもありますけどもね。でその中のですね、あの一部の丘全部を、そこは散骨なんですね、埋葬ではなくて散骨するんですけれども、
うん、
散骨するときに遺族は立ち会ってはいけないんです。
へー。
そこがね大きなポイントなんですね。どういうことかっていうと、この辺に散骨したとなると、その遺族ってはその場所だけを大事にするわけですよね、は
い、なるほど、
うん、ところがですね、立ち会ってはいけないので、その森全体に 祈りを捧げるわけです。
うーん、
なおかついろんな宗教の人、まあ、例えば宗教対立するような宗教同士の人であっても同じとこに向かって同じように祈りを捧げるんです、うん、
お
これはね素晴らしいと思うんですよ。
素晴らしいですね。なるほどね。あ、そうなってるんですね、うん、
そこがね、非常に大きな人類の未来への希望に感じたんですね、私。
なるほどね、なるほど、
うん、だからあらゆる対立をこう乗り越えていくなんか可能性っていうか希望を感じたんですね、そこに。
うーん、そうだったんですね、
うん、だから仏教であれキリスト教であれイスラム教であれやっぱり家族に対する思いとかですね、はい、大事な人が亡くなった後のその思いって誰も同じじゃないですか、
うんうんう
ん、なんでそこで対立しなきゃなんないんだっていう、
うん、
気持ちって湧いてきますよね。
そうですよね、
うん、でなおかつそれを形にしてで誰もが同じように祈りを捧げる、それはね、うん、本当に素晴らしいなと思ったんです。
いやー確かに、
うん、
聞いてるだけでちょっとぐっときますもんね。
結構きますよね、
うん
うん、でランドスケープデザインも本当に美しいんですね、
うん、
で 奥の方にはお葬式を行う神殿のような建物があるんですけどもね、
はい、
そこから遺族の方がですね両側非常に高い木が迫ってる細い道をずっと嘆きの道のような感じの道を歩いていくんですね。
へ
え。しばらく歩くと向こうの方にふわっとこう広場が広がって、
はい、
視界もふわっとこう広がるんですねでまだやっぱり悲しみを背負いながらこう重力に逆らうようにこう坂道を登っていくと、はい、祈りのスペースがありましてね、ちょっとこう掘ってあって石組みがされてそこで火を焚いたり、お花を添えたりとかですね、
はいはい、
そういうふうなこう礼拝のためのスペースがあるんです。
ほ
う。でそれから階段をまたこうずっと降りていって、うん、こう現実に帰ってくるようなそういう心の変化に沿ってデザインがされてるんですよね。
うーん、
とても美しい場所ですね。
すごいな。
ですから日本にもねそういうふうなこれはねやっぱりよく私こういう言い方してるんですけども、
はい、
心のある部分をこう表現した仕掛けっていうんですかね、
はいはい、
そこに身を置くだけで意識が変わるような、
うん、
私の政治ってそういうもんだと思うんですよ。
うん、
で、まあ、この辺の話するとまた違う方に話行くんですけど、最近日本では政治がどんどん消えていってると思うんですね。例えば横浜だけでも鎮守の森っていうのは戦後 90% ぐらいもうないっていう。
はいはいはい。
で、どんどんどんどんこう政治が消えていって、その代わりにパワースポットっていうね、さっき言われますけども、
はい、
今やどんどん聖地が消えてね、聖地は秋葉原ぐらいにしかないんじゃないのっていう話もあるんですけど
なんとかの聖地みたいなね、秋葉原いっぱいありますね。
この前もちょっとね、サロンの時にお話もしてたんですけどもね、はい、パワースポットってなんていうんですかね、最近話題になったのは明治神宮の清正の井っていう、
はい、
そこ随分なんか話題になったらしいですよね。
そうですね。
あ、ご存知でした、やっぱり。
はい、話題になってたな
ぁ。随分人が並んで、ディズニーランドよりも人が並んで。
なんか一時期すごかったみたいです。何時間待ちみたいな。
整理券まで配ってね。
あ、そうだったんですね。うん、前からあそこすごいっていう、いいよっては聞いてたんですけども、有名になってそんなになっちゃったから、ついに行く機会を失っちゃってるんですけど。
そうなっちゃいますよね。まあ、昔からね、そういう傾向ってあるんですけども、うん、何かをこう、もらいに行く感じだと思うんですね。まあ、パオとか、うん。
なるほど、なるほど、
うん。でもね、私が思うのは、聖地っていうのは逆に、もらいに行くんじゃなくて捧げに行く場所っていう思うんですよ、
うんうん、
だからこう自分の中の聖なる部分をその場所に足を運んで捧げるから 聖地がより聖地になっていく
ん
じゃないかなって、その気もするんですね。
うん、
だから、うん、そういうふうなあの気持ちをこう呼び起こしてくれるような仕掛けっていうんですかね。
なるほど。
あのお寺とか神社とかね、あのいろいろ残ってますけども、
うん
うん、ちょっともう一度なんて言うんでしょうね、こう掘り起こすというか、手垢を取るというか、はい、
うん、
そういう作業も必要な気がずっと前からしてるんですよね。
うん、そうですね。いや、それなんかすごくいいですね。なんかその、そうなんですよ。こうパワースポットブームみたいになっちゃってるじゃないですか。
ええ、
これでパワースポット、ここがパワースポットだとか言うと、なんかマスメディアで紹介されると、うわーっとうざーっと人がいて、
うんうんうん、
そっからなんかもらって、むしろ変なものだけ置いて帰ってくるみたいなことにもなりかねない感じで。
うん、あ、そうですね、下手するとね。
ね、その感じが、こう最近常々気持ち悪いなって僕思ってます。
あ、やっぱり感じてらっしゃいました。
そうなんですよ。
うん。
うん、そうじゃなくて、もうそうおっしゃってるように何かを捧げに行く。で、それが、なんていうのかな。自然とそういう気持ちになるような。うん。そういう場所で人々が捧げて、そのことでまたそこにある何かがこう、維持されていくっていうか、磨かれていくっていうか、そういうことが続いていくといいよなっていうか、素敵だなとは思いますよね。
そうですね。あの、うん、いわゆる、ペイフォワードみたいな感じですよね。あの、仏教の言葉も本当に最近、だんだん死語になりつつあると思うんですね。
はは
うん、例えば、あの、エコーなんて昔は、あの、よく使った言葉なんですよ。
はい、
ごエコーとかね、エコーしてくださいとか、
はい、
あの回し向けると書くんですけどもね、
うんうんうん、それは見ないですね。昔あったな。
あったでしょ、
うん
うん、あれはね、あの今風に言うとペイフォワードだと私は思ってるんです。
おお、うん、なるほど、
うん、だから何かしてもらったらその人にお礼を返すんじゃなくて、
はい、
してもらったら違う人にそのいいことを回していく、
うんうん
うんうん、それがね、私エコーだと思うんですよ。
だからね、
あのこういうふうにやっぱりこう現代の言葉で説明しないと分かんないと思うんですね。
うん、
もうほとんど死語になってきますとね。
そうですね。
うん、
そうかそうか。
うん、だからあの、まあ、ちょっと冗談でよくこんなことも言ってたんですけどもね、あの昔仏教っていうのは非常にもう最先端の思想で、あのハードもソフトも最先端だったと思うんですね、うん、
はいはい、
だからあの、まあ、例えば昔はあのまだこう木が人間に話をしたりとか岩が語りかけてくるっていうような時代だったじゃないですか、はい、でそんなところにあの仏教結構あのなんて言うんでしょうか、科学的な分析的なあの視点っていうのはあるんですね、うん、例えば感覚器官には5つ5種類 の感覚器官があって、
はい、
その対象物には5種類の対象となるものがあると、
はい、
その間をつなぐあの感覚自体も5種類こういうものがあってってこう説明があるんですね、うん、
はい、
でその構造を知ってればこういうふうに扱いやすいじゃないかっていう、そういうふうな視点を持たせるようなところもあると思うんですね、
うんうん、はい、
でそういったことのそういうふうな説明からこう宇宙全体の説明までこうされてるわけですよ、
うんうん
うん、そういうあのなんて言うんでしょう、システマティックな宇宙論とかね、そういうのって、
うん、
なかったと思うんですよ、
うん、
だから命がけでこれは一体何だろうっていうんで命がけでその教えに触れに昔の人へ行ったわけですよね、
うんうんうん、
であの本山っていう、まあ、これはもうスーパーコンピューターみたいなもんだったと思うんですね、
うん、
で本山というスーパーコンピューターを中心にしてあちこちに末寺というホストコンピューターができて、
は
い、
なるほど、
うん、で各家庭にお仏壇というパーソナルコンピューターがこう
あるんです。なるほど、なるほど、
でそこでね、例えばまあ浄土宗でいうと南無阿弥陀仏とこうパスワードを打ち込むと、
はい、
アクセスはいつでもできたわけです、
うん
うん、ところがですね、まあ、動いてる言語がもうコボルとかベーシックよりももっとさらに古いもんだから、
うん、
もう最近はねパスワード打ち込んでももうフリーズ状態なんですね。
なるほどね、
うん、
それは面白い例えですね。
だからね、かといってその言語を入れ替えるってもうとてもできないんですから、
うん、
バイパスプログラムをね、新しくこうインストールしないとダメだと思うんです。
うん、
それはやっぱりこう現代の言葉を使って分かりやすく、エコーはペイフォワードっていう意味ですよとかですね、
うん、
そんな風な説明がされていかないとダメなんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。
うん、
で、できればそういう仏教だけにとらわれずにですね、
はい、
仕掛けとして、
はい、
うん、そこに行けばとか、それに触れれば、
うん、
なんて言うんでしょうね、こう聖なる部分がこう開かれてくるような、そういう仕掛けって言いますかね、
うんうん
うん、それも森になる の一つの要素ではあるなと思ってるんですよね。
なるほど、いやー、いいですね。
なんか面白いことしたいじゃないですか。
面白いことしたいですね。これどうやってやるんだろうとか思うと、もう超燃えてきますね。
うん、ただね、ちょっとね、欲張りすぎてて、一体どっから手をつけるかっていうところがね、一番困るんですけどね。
で、その仕掛けがこうあり、聖地であり、その捧げに来るような聖地であるようなもので、なおかつ自然林っていうか、その潜在自然植生の、
はい、できるだけ
そういうふうに近づけようっていうことなんですね。
そうなんですね。
うん、潜在自然植生の話も僕も初めて聞いたとき結構衝撃で、うん、今日お聞きになってる方のためにちょっとフォローしてもいいですかね。
はい、お願いします。
その、まあ、今自然林っていうか元の原生林みたいなものって日本なんかほとんど残ってないけれども、放っておいたら、人の手が入らなくなったら、やがてこういう植物生態系になりますよっていう、その生態系っていうのが計算できるんですよね。計算っていうか。
そうですね。うん、私も専門じゃないので、詳しくは知らないかったんですけれどもね、うん、ドイツの畜生博士っていう方のところに宮脇博士が行って勉強なさったらしいんですね。
うんうん、
その畜生教授の概念、提唱した概念らしいんです。
あ、なるほど。
でそれまでは原生植生、
はい、
もう人間が現れる前の、
はい、
植生、それと代替植生、人間がいろんな営みをした後に変わってしまった代替植生と、
うん、
そういう2つしかなかったらしいんです。
うん、
で人間がこうその営みをやめたら原生植生に戻るっていうふうに以前は思われてたらしいんですけど、
うん
もういやそうじゃないだろうっていうところに着目したのが畜生教授らしくてですね。
なるほど。
その両方が相まって、あ
ること
だったらしいんですね。
うん、
でそれがやっぱりいろんなしていく中で、実際にこう人間がいなくなったところなんかも、ではなかったっていうで、潜在自然植生っていうのがあるんだろうっていうふうですね。そんな話らしいですね。
なるほど、なるほど。
うん、
で潜在自然植生、まあ、例えば人がもう手が入らなくなって放っておいたらやがて行き着く植生なわけですよね。
あ、そういうことですね。はい、うん、
でそうするともうその森は誰が何の手入れもしなくても健やかにその状態であり続けるっていう。
そうですね。
うん、
それに近いのが明治神宮の森じゃないでしょうね。
あ
れは日本で初めての林学博士と言われる本田清六博士が、
はい、
デザインっていうかプロデュースした森らしいんですけどね。
うんうん、
あとは潜在自然植生という言い方をせずに天然更新をする森っていうふうな言い方してましたね。
なるほど。
うん、
うん、うん。
で、基本は何も持ち込まない、何も持ち出さない。っていう、うん、それが基本らしいですね、あそこの森は。
ああ。あそこもともとは全国から献上された植物が植えられて
る。そう、みたいですね。
ね、それがその後、ちゃんとあるべき調和のに落ち着いて今、その自然更新する森になってると。
そうですね。
うん、
らしいですね、
はい。うん。そうですよね。で、宮脇明先生は、その日本の潜在自然植生マップみたいなのをもう全部完成してるんですね、確か。
全部してるんですよ。すごいですよね。
凄まじいですよね。
凄まじい行動力なんですよ、先生。
人が一切ここの列島からいなくなった時に、最終的にここの日本がどんな森になるのかっていうのがもうすでにデータとしては分かっているっていう。
そう、そういうことですね。
うん、うん、うん。 で、それは言い換えると、人がその気になってそれを植えさえすれば、いつでもその安定した健やかな森っていうのを回復できるっていう、そのデータが常に揃ってるっていう、
ね。揃ってるってことですね。
うん。で、森のなる、でもできればそういう森にしちゃおうじゃないかっていうことですね。
できるだけそういうふうにしていったら、うん、日本列島全体がですね、うん、もうちょっと健やかな森になっていくんじゃないかなと思うんですね。
おー、
うん、
すげえ素敵です。
まあ、どこまで何ができるのかっていう気はするんですけど、でもやっぱりそっちに希望を見たいですよね。
そうですよね、
うん、
いや僕は東京の育ちだったもんですから、子供の頃は山に行って杉の林を見てもこれが自然なんだと思っちゃったんですけれども、
ああなるほど、
うん、もうやっぱあそれは全然違ったんだなっていうのを大人になってから知ってですね、うんうん、結構ショックで、
あ、
うん、でも本当にその、ね、自然な形でというか自然なサイクルの中で健やかにこう回ってるっていうような世界がやっぱり何と言っても何て言ったらいいんですかね、これね、美しいっていう言い方でいいのかな、
うん、あそう今そのお話で思い出したんですけどもね、私も森ってそんなに広葉樹と針葉樹とかそんな詳しくもう全然こう考えてもいなかったような、
はい、
頃があったんですね、
ええ、
でさっきお話したように大阪にいた頃実家にいた頃にですね、はい、毎週末吉野の山に行ってたんですけどほとんど植林なんですね、
うん、
で大台ヶ原の方行くと原生林がほんの少し残ってるんですけどもね、
なるほど、
秋なんか行きますとね、紅葉がすごく綺麗なところがあるんですけども、うん、あるところでね、こう線を引いたように植林と入れ替わってるんですよ。
あ、なるほど。
もう本当にね、定規を当てて線を引いたような形でね。
そうですよね。
うん。あれ見たときびっくりしましたね。
いや
で、ああ、そうなんだと思って、あ、こういうふうに違うんだっていうのが、その時初めて植林と自然林の違いがね、リアルに分かったんですけどもね、その中を実際歩いてみると、
はい、
自然林って本当に歩きやすいんです。一歩一歩こう足を運ぶところがね、ちゃんとなんていうんですかね、植林のところってこう無理やりって言いますかね、
はい、
均等にこう植えてあるので、
うんうんうん、
無理やり歩幅を合わせられてしまうような感じなんですね。
なるほど。
ところがね、自然林ってなんか根っこの絡み具合とか、
はい、
いろんなものがね、なんていうんだろう、どこに目をやってもこう脳細胞の配置とピタッピタッとくるようなね、
うん、
なんていうんですかね、バランスっていうのは、
うんうんうん、
だから美の本質ってそういうもんじゃないかなっていう気もするんですよね。
なるほど、確かにそうですね、
うんうん、だから例えばバッハの音楽は美しいのは星の運行を思い起こさせるような数学的な配列があるからだみたいな話があるじゃないですか、
はいはい、
うん、それに共通するような美しさっていうんですかね、
うん、
自然がこう織りなすなんて言えばいいんですかね、ウェブオブライフみたいな、
うん、そうですよね、うん、それでもう単純にあと生態系が分厚いですもんね。
そうですね、
うんうん、そこにも豊かさやっぱ感じます
ね。そうですよね、
うん、
これ一様だっていうとやっぱり結構無理があるんでしょうね。
うん、うん、
だから よほどこう手入れをしてやらないとその状態を保てないわけですよね。
そうですよね、
うん
うん、
だから私が大阪のお寺を、まあ、お寺から私寺から出家しましたなんて冗談で言ってるんですけどね。その後八ヶ岳に7年ぐらいいた時に、はい、製材所のお手伝いもしたことあったんですね。
ほうほうほう、
うん、ちょっと奥さんが膝悪いので手伝ってくれないかっていうんで、まあ、アルバイトでお手伝いした時に、森の中で木を切ったりもしたんですけどもね、
いろんなことやられ
ました。でそれがね、長野県の標高1050メートルぐらいのところで、全く、まあ、も当然海のないところなんですけどもね、
はい、
その製材所で切ってる木っていうのが全部溶剤、海外から来た木ばっかりなんですよ。
そうなんですか。
すごいでしょ、
うん、
親方がね、新潟まで行きましてね、
ええ、
新潟の、あれ、 浮かんでるのかな、どっかに浮かべとくんですよね、確かね。
うん、
で、その木を見て、どの木、どの木ってこう注文して、
はい、
で11トンのトレーラーを何台か、2台、3台、チャーターして運んできて切っても、その方が安いんです。
なるほど。
うん、だからね、どんどん林業従事者が減ってきて、若い人が減ってきて、当時、平均年齢58、60近かったんじゃないですかね。
うん、
林業って言っても事務職でコンピューターを使う方なんか若い方ですから、現場に出る方っていうのは大体ね、現場で一緒に木を切る方っていうのは60、70でしたね。
あ、そうなんですね。
だから手入れがね、本当に大変なんですよね。
うん、
そうすると、どんどんどんどんこう、日が差し込まない。
うん、
場所がいっぱいできるんですね。
そう
です よね。うん、で、そうすると、下草が育たないので、
うん、
地面の保水力がどんどんどんどんなくなって、
うんうん、
ガラガラと雨を降るたんびに崩れていくんですね。
うん、そうか、そうか。
うん、まあ、そんなふうなことも見てきたのも、やっぱり、はい、この木になるにつながる要素でもあったんですよね。
うんうん、これ今、その森になるは、そうすると、どっか一箇所作りましょうっていうことよりは、もうそういうところだらけにしちゃいましょうってぐらいの野望なんですかね。
まあ、野望といえば、日本全国そうなればいいなと思ってるんですけど、ね。
そうですよね。
ただね、ただね、あんまりこれ大声で言うとね、いろいろ恨みを買うんじゃないかなっていう。墓石売れなくなったらどうするんだとかね、いう心配なさる方もいらっしゃると思うんですけどもね。でも日本人っていろんな宗教感情を引きずってますからね、やっぱりお父さんの印が欲しいとかいろんな方がいらっしゃると思うんですよね。ですから、さっきお話ししたみたいな、スウェーデンの森の墓地みたいにですね、やっぱ石碑のあるエリアもあれば、そういうのもなく、例えば一本の木がメモリアルツリーがあって、その周辺に埋葬されてる、
うん、
で、メモリアルになるプレートはどっかにこうまとめてあったりとかですね。で、そのさらに奥に行くと、もう何もなくてただの森だけっていうふ
う
な、その段階がね、あってもいいと思うんですね。
うん、
で、どっかとりあえず一箇所どっかまずできないと、会も募集できないよね、なんて、そんな段階なんですけどもね。
できたら僕、先に登録します。
でも、双子さんはどっちかというと、土葬に、このまま焼かないで土葬にしてほしいなとおっしゃってませんでした？
はい、そうなんですよね。本当のこと言うと、まあ、法律的にできないんでしょうけど。
いや、そんなことないみたいですよ。
あ、そうなんですか？
うん。まだ土葬のエリアも、数パーセント残ってると思うんですね。
え、そうなの？一個聞いちゃった。
うん、で、確かね、土葬を進める会じゃなかったけども、土葬をサポートしましょうっていうことをなさってるところが、確か長野県で一箇所あったと思いますね。
おー、そうなんですか。
うんうん、
いや、僕ね、理想的には土葬ですらなくって、自分で自分の死体遺をするっていうか、
結構難しいじゃないですか。
そう。いや、まあ、入ってって、人が帰ってこないようなとこまで行って、そこで、もうここで去りましょうって肉体を離れて、
うん、
その後獣に食われたり虫に食われたり微生物に分解されて、うん、命の循環の中にこの
全部
溶かし込むっていうのができたら、なんかその時幸せだろうなって思うんですけれども、まあ、なかなかそれはね簡単じゃないなと思ってるんですけど、
まあ、今のお話で思い出すのは、富士の樹海、みたいな感じですかね。
確かに。
うん。
そうですね、樹海でいいのか。うん、
そうですね、最後ね、いろんな処理に、人の手を煩わせたら申し訳ないみたいなね。
うん、
自然にすべて。
そうなんですよ、
うん。なるほど。
まあ、骨はなかなかね、なくならないかもしれないですけども。
ええー。
うん、できればね、
うん、あ、そうなんですね、
いろいろな命にまたこの体の成分というかね、
うんうんうん、
使ってほしいなっていうふうに
思うんですけど、完全な循環に帰りたいっていう、
そうなんですよ、それでこそなんか借りた体をちゃんと返したことになる
っていう、あ、なるほど、
うん、
やっぱりなんかあれですよね、いただいたもん、例えば10いただいたら、少なくとも10返して、できたら11ぐらい返せたら、
ね、そうできたら素敵ですよね。
素敵ですよね。
うん、うん、まあでも、事前の策として土葬だったら、だいぶいいな。一応そのまま返せますもんね。
うん、また調べておきます。
あ、そうですか。ありがとうございます。
してあったと思うんですよね。あ、こういうことを真剣やってる方あるんだと思って。
僕もちょっと調べてみよう。
私がね、さっきお話した大阪の寺を出家して、はい、まあ、寺から出て、八ヶ岳に移り住んだ頃には、まだ土葬のとこもありましたね。
あ、そうなんですね。
うんうん、93、4年ですかね。
そんなに昔じゃないですもんね。
ねえ、ついこの間です、
うん。そうですか。そうか。そうすると、今、まずはどっか一箇所、見つけられたらいいなっていう感じで動かれ
てる。そうですね。
どういう、
はい、どうぞ。
どういうところとか、なんか目つけてるところとかあるんですか？
まあ、いくつかね、お話もあったりもするんですけど、
ね。ああ、そうなんですね。
以前もだから長野の方にいた時に、はい、一つは長野県の富士見町あたりで、ちょっと遊んでる土地があるのでここなんとかしたいんだけど何かいいアイデアないのっていうふうなお話が地元の方からありましてね、
計
画書を書いて出したんですけど、まあ言ってみればお墓がね必要ないんですよね、地元の人にとってはもうすでにあるわけですから。で森もあるし、うん、っていうとね、やっぱり必要なのは都会の周辺なんですね。で、もう一つは木曽の大滝村っていうところが経済破綻をした、
はい、
ニュースになった時期があって、
はい、
そちらにも行ってみたりもしたんですけどもね、もうそこはもう木がもうすごすぎて、木が多すぎて、
多すぎて
って。多すぎてどうしようかっていうところだったんですよね。でもね、最近、まあちょっと知り合いになって仲良くしていただいている方のお話聞くと、まあ都会から田舎に引っ越していった人たちが結構いるんだけれども、地元のお寺の檀家さんにはなりにくいようなこともあったりするので、
うんうん、
そういう人たちの最終的な形としてこれはいいんじゃないのっていうふうにおっしゃってくださっている方もあるんですね。だからいろんな可能性はね、これからあると思うんですけどもね。
これちょっとラジオを聴きの皆さんもぜひここどうですかっていうのあったら教えてください。
ぜひ教えてください。一緒に皆さん楽しいことやりましょう、
ね、
楽しいことっていうか、これは最後にですね、最後にっていうのは、
はい、
さっき少しでも返せたらいいなっていう話と同じなんですけどもね、うん、
はい、
特に団塊の世代の人たちってこれだけ日本経済を伸ばしてきて、
はい、
っていう自負の気持ちと同時にですね、
はい、
とんでもない自然破壊もしちゃったんじゃないかなって思ってる方もいらっしゃると思うんですね、
うんうん、
まあ、そういったことで何かお返しをしていく、
うん、
自分のこう終末のために何かしたことがいつの間にか子孫、
うん、
これから生まれてくる子どもたち、命たち、それと環境に対してお返しをする、そういう仕掛けにもなるっていう、
うん、
そういう部分も含んでるんですよね、
うんうんうん
うん、だから何年か前、去年か一昨年ですか、タイガーマスク現象っていうのが
ありましたね、
うん、あれってやっぱり人の役に立ちたいっていう気持ちって多くの方が持ってらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
具体的な手立てっていうのがなかなかこう思いつかなかったり、なかったり、身近に感じられなかったりしたときに、タイガーマスクが現れてですね、
うん、
だったら私にもでき
たかっていうね、
うん、それであちこちで同時多発タイガーマスクが出現したわけですよね、
うんうん、
だから何か手立てがあれば役に立ちたいんだっていう気持ちは誰でもあるんであれば、
うん、
こういうのが準備されてますよっていうのがあればね、
うん、
心置きなくっていうんですかね。
そうですよね。
うん。せめて、いろんなことがね、いいことも悪いこともあったけど、うん、最後せめて木だけは植えたんだよっていう気持ちがあれば、
うん、
うん。 気持ちよくこの世界を離れる、
そうですね、
こともできるんじゃないかなって気がするんですね。
こう魂が慰められるっていうかね、そういう感じありますよね。
そうですよね。
うん、そっかそっか。
なんかうん、こんな話ばっかりになりましたが。
はい、いえ、もうすごい、僕もずっと興味ある領域で、本当にね、潜在自然植生の話も含めて、もう生と死の話もそうだし、すごく興味があって、それでこの前、僕らも死と誕生のワークショップっていう、ね、インディアのシェルターを使って、死で生き返るやつを。
はい、とても興味深くずっと拝見してるんです
なんか今年の年末ぐらいになんか一緒にやりましょうという話を今ちょっとねさせていただいて、
そうなんですよね。なんか楽しみしてます、はい。
こちらこそです。本当にどんなことをやっちゃいましょうか。
ですよね。死と誕生っていうところが共通項だと思うんですね。
うん、
で私もジョアンナ・メシ、さっきもこの、
はいはいはい、
番組の前にね、ちょっと打ち合わせで話出ましたけども、はい、ジョアナ・メシーから直接、デスワークのことを教えてもらいましてね、
はい、
日本でこれぜひやりなさいって言われたんですね。
うん、
で、今まで何度かトライアルで、っていうか、自分なりにアレンジしてやってきてたんですけどもね、自分の死と出会うワークなんですね。
うん、
で、というと、もうちょっとあまりにもヘビーなので、もう少し軽くできないかなとか、いろんな、ことをやってみたんですけどもね、はい、結構インパクトがあったりもするんですね。
うん、
で、なんて言うんでしょうね、死というのはなるべくこう見たくない、考えたくない、まあもちろん死ぬことを考えてたら今日生きていくのもね、はい、なかなか大変になったりするっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、
うん、
逆にこう311ちょうどね3年目を迎えて今日なんですけども、あれ以降やはり死ということをリアルに考えることによって逆にこう生が輝き出すっていうことってあると思うんですね、うんうん、
はいはい、
もっとこう真剣に生きないといけないなっていうんですかね、
うん
うん、だから最終的にどんな風な状態にのところまで至りたいのか、
うん、
じゃあそのためにじゃあ今日何しようかっていうふうなことが結構リアルになってくると思うんですよね、
うんうん
うん、だからそういったことにこう疑似的にでも触れる機会ってあるといいんじゃないかなっていう気もするんですね、うん、ですから二子さんのなさってるのってこう自然の中でやるってすごくいいと思うんですね、
はいはいはい、
うん、自然にこう抱かれる安心感っていうんですかね、
うんうん、
でそういう中でこう自分の死を体験して、
うん、
そしてまた生まれ出てくるっていう、うん、とても素敵だなっていう、いつも拝見してたんですけど、
ね、ありがとうございます。
ですから私もこの森になる の毎月やってきた森になるサロンでいろんなことやってきたんですけどもね、うん、もう一度今年は一番そういう本質的な部分も抑えながら、
うん、
進めていけたらななんてこの年明けぐらいから思ってたんですね。
いや素晴らしい。
だから年末に二子さんとコラボするんであれば、その前に、
うん、
デスワークとかですね、
うん、
あとはせっかく森になるなんだから近所でこの私が今いるのは千代田区の一番町なんですけれどもね、はい、この近所で森っていうと北の丸公園とかですね、
うん、
あと皇居の中に雑木林があるんですね、
うん、
ああいう中でね木とこう触れ合うワークショップとかですね、そういうことを積み重ねていって、
いい、ね、
年末に二子さんとの、まあ、コラボっていうそういうラインもいいんじゃないかななんて思います、
ね、なるほど、それも面白そうですね、
うん
うん、今候補日がね12月31日っていうか大晦日でどうだろうみたいな
話がね出てましたよ ね,
出てますよね、
うん、まあ候補がねいくつか
ありますけど、
ね、あったんですけども、うん、
結構ね、大晦日に死ぬっていいかもしれないですよね。
いいと思うんですよね。
うん、
で、新しい命を新年に
ね、
もう一度いただき直すみたいな、
ね。なんかすごいいいな。なんか今喋っててこれめちゃめちゃいいじゃないかって気分になってきました。
ねえ、大抵お天気も大体そう悪くないですもんね。
そうですよね。
うん、
うん、うん。そうかそうか。 デスワークはどんなことをこれまではやられてきたんですか？
これワークショップってあれですかね、種明かし しちゃったら、これから参加しようかなっていう方にどうかなと思いつつ
なん
ですけれどもね、
じゃあ、まあ、触りの部分だけ
っていう ざっくり言いますとね、
はい、
まあこれ話聞いてもね、実際にやってみると全く違った感覚が湧いてきますんでね、
まあ大体そうですね、まあ、僕もね、ワークショップの話いっぱいしちゃっても、
ええ、
むしろそれ実際に体験してみたいって感じの、
そうですよね、
人が来てくれるから、ええ、あんまり心配ないと思うんですけど、
ええ、まあ一つの部屋でですね、
はい、
まあ、体ほぐしとか、
はい、
その場をほぐしたりっていうのを先にやった後でですね、
はい、
ペアを組んでいただくんです、
はい、
でペアを組んで、ペアが決まったら、実はその今組んだペアの相手というのは、うん、あなたの死なんです。
ほう、
そこから始まるんです。
へえ、もうそれだけでちょっと楽しいです
でその後ね、こう部屋の中を歩き回ってもらうんですね。
うん、
で中にはね、こうずっとね、目を伏せて逃げ回る人もいたりとかですね。
ほう。
うん。いろいろな反応があるんですよね。
ほう。
で、急にある日突然出会っちゃうわけですよ、自分の人。
うん。うん、
で、その時に目をこう見つめ合って、
うん、
自分の人と出会って、で自分の中にどういったことがこう湧き起こってくるのかっていうのをね、こう感じ取ってもらうような、そんなワークなんですね。
なるほど、それすげえいいな、僕参加したいですへ
え、ジョアンナからね、直接教えていただいて、まあ、日本人に向いたようなアレンジの仕方ってやっぱあると思うんですよね。
うん、
でいろんなやり方をこうやってきてるんですけどもね。
うん、
だからネイチャーゲームなんかと絡めてやったりしたこともあったんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、夜ナイトハイクってありますよね。
はいはい、
懐中電灯一切使わないで森の中に入っていって、
はい、
で、まあ一人じゃ真っ暗な森ってまず入んないんですけど、うん、グループで入ると安心感あるんですね、
うんうんうん、
で森の中でちょっとこうみんな離れて自分の場所だけを確保して、そこで森を感じて帰ってきて、
うん、
で帰ってきたらろうそくが両側に点々とこう灯っててですね、
はい、
その間を通っていってお部屋に入ると、そこがデスワークのエリアになっててそういうのをね、清里でやったことあったんですよね。
そうですか。
なんか自然の中でやるとさらに深まりますよね。
そうなんですね。いや、それまた清里でやるっていいな
あそこの森もとても素敵なんですよね。
いいですよね、空気も綺麗だし、本当に。
そうなんですよね。
うん、そうですか。
だから、ネイチャーゲームとかいろんなワークショップも、清里で、年に3、4回かな、2泊3日で、
はい、
清里樹林気候リトリートっていうのをやってたんですね。気候の津村隆さんっていう方の提案をいただきましてね。
あ、そうだったんですか。
で、窓口に気候もあれば、アートセラピーもあれば、楽器作りもあれば、
うん、
藤見幸雄さん来ていただいて。
ああ、そうでしたか。
そういうセッションやったりとかですね。
へ
え。窓口はそうなんだけども、テーマとしては、人とのつながり、
うん、
そして自然とのつながり、
うん、
で、引いては自分の中のつながりを取り戻す2泊3日っていう、そういうテーマだったんですね。うん、
なるほど。
うん、
いいっすね。
なんかそういうのをね、また、やるのもいいなぁなんて最近また、タコさんのワークのね、拝見して、あ、やっぱりあれもいいなぁなんてまた思ってるんですけどね。
あ、お話伺っててめちゃめちゃいいですよ。良さそうに聞こえる、本当。僕も参加してみたいなっていうぐらい。
いや、一緒になんか作り上げましょうよ。
うん、そうですね、ちょっと、ね、うん、すごい面白そう。なんかそうですね、ちょっと、すごい面白そうです。
ネイチャーゲームもね、とてもいいゲームがいっぱいあるんですよね。
そうですよね。
ええ。
うん、うん、うん。
で特にある時期から非常に東洋的な瞑想的な要素が増えてきたみたいですもんね。
そうか、
最初の頃はレンジャーの自然観察系のゲームが中心だったみたいですけどもね、
なるほど。あっという間にあと5分ぐらいになってきましたけれども。
早かったですね。
早かったですね。森になるの情報とかって、
はい、
なんかどうやってアクセスしたらいいかってご案内いただいたり。
ありがとうございます。はい、森になるで検索していただいたらトップで出てくると思います。
なるほど。森になる、森だけ漢字で。
そうですね。
うん。森になる。
なる、はい。
そうすると、このウェブサイトが出てきますね。
そうですね。私の手作りの、ホームページなんですけども。
はい。
まだ、不完全なんですけど。はい。
イベントだったりとかそういうのって今は、何か予定されているものがあるんですか？
今ね、ですからさっきお話ししたのをいつやろうかと思いながら、まだ次の準備ができてないようなそんな感じなんですけどもね。今お話しした森になるのホームページでお知らせしていきますので、はい、ここからあちこちに飛べるようにリンクしてですね、
はい、
森になるの概要でどんな人たちが、私の例えばプロフィールもその概要を押せば出てくるようになってたりとかですね、はい、私のブログに飛んだりとか、そういうふうになってますので。
はい。それをじゃあ見ていただいたら、いろいろ今後のことも多分フォローできるということですね。
はい。よろしくお願いします。
はい。僕の方もちょっといくつかご案内をさせていただこうかなと思うんですけども、はい、さっき話出てきたジョアンナ・メーシーのワークをですね、いっぱい取り入れた2泊3日の合宿を。
いいですね。
そうなんですよ。来週の春分の日の3連休で、
21日から23日まで。
はい。やろうと思ってまして。で、これは、
ですね。
葉山の方です。
湘南国際村センター。私、ここに宮脇先生と木を植えに行ったとこじゃないですか、
ね。ああ、そうですか。ここすごい綺麗なところで。
めぐりの森っていうのがあったと思うんですね。
ああ、そうなんだ。
確か、確かそうだと思いますね。
お
いいとこですよね。
いいとこなんです。
うん。
で、まあ、ここでやるのが、ありまして、それから、あとは、あとは僕のウェブサイト見てもらうのがいいかな。いろいろやる予定ではあるんですけれども、今、オープンカウンセリングって言って、そのね、カウンセリングを、デモカウンセリングをバンバンやって、ディスカッションしてるみたいなのだったりとか、それを連続講座でやって、みんなで腕を磨き合うみたいなことをやろうとしています。また、仮設会の小屋の、ブログとかウェブサイトで見ていただくといいかなと思っております。
はい。
はい。
ジョアンナ・メーシーのワークは本当おすすめですね。
素晴らしいですよね。
素晴らしいです。非常にパワフルで、やっぱり非常に優しさにこう裏付けされてますよね。
そうなんですよ。
うん、
なんかね、もう僕も参加者として参加するたびに、号泣しちゃうみたいな感じ。自分の本当に、ね、深いところにある何かにちゃんと触れられるような。
触れますね、本当に。これだけ絶望的な時代だからこそ、希望が持てるんだっていうような。
そうなんですよ。そうなんですよ。
深いメッセージがね、私の深いところにこう脈々と地下水脈のように流れてるのはそこから来てるんですね。
その地下水脈が、もう一回開通しちゃうと、なんていうか、枯れないじゃないですか。
そうですね。
うん、
色水と同じで、汲んだら汲んだだけ湧いてくるような、そんな感じがありますよね。
そうですよね。はい、僕ももう、なんか、そっからのエネルギーで、ずっと動いちゃうっていうか、
素晴らしい、
動かされちゃうっていうか、それは、なんていうのかな。若い頃はもうちょっと自己犠牲的にエゴからやってたんですけども、それだとやっぱ、どっかでね、こう、力尽きてっちゃうんですけども
。力こもっちゃうのね、力んじゃうと、ちょっと疲れたりもしますもんね。
うん。その、地下水脈と繋がると、もう本当にね、いい形でずっと進んでいけるなと思うんで、まあそんなエネルギー源を。
素晴らしい。今のその辺のお話もちょっと深めてお話またさせていただけると楽しみですね。
そうですか。じゃあちょっとまた、そのうち、
うん、
年末の予定が 組んだ頃に、
そうですね、
ゲストに来ていただいて、
うん、はい、地下水脈一体どっから来るんだろうっていうね、
うん、そうですよね、
うん
うん
うん、いや今日は本当ありがとうございました、
ね、ありがとうございます。もうすごくいろいろ面白い話を伺えて、
いや私もとてもいい刺激いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。またあのコラボの企画の方もぜひ、
そうですね、また打ち合わせ、打ち合わせして、はい、あのいい形で楽しい
時間、楽しいやつをやっていきましょう。
そうですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。リスナーの皆さんも今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではここまでにしましょう。
はい、
はい、ごきげんよう。さようなら、はい。